ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。ゴールデンウィークに入っています。最初の3連休どこかにお出かけしましたか？うちの会社はカレンダー通りなんで、4月27日土曜日から29日の月曜日の3連休、平日を挟んで5月3日金曜日から5月6日月曜日の4連休となります。ちなみに10連休の会社ってどれくらいあるんだろう？私は10連休はいらないかな。今月のテーマ、久しぶりにシステム開発。ここから入ります。久しぶりにシステム開発って言っても、お客様から依頼のあった調査案件担当しました。若い頃はバリバリの技術者、自分で言うのもなんだけど結構レベルは高かったと思います。嘘です。思い出しますね、20代から30代の頃、こんなものが欲しい、人がそう思うもの、考えられるものは必ず開発できるって信じていました。今の時代はまさにそうですね。 AI を駆使しながら次々と新しいものが世の中へと登場しています。そんな時代を生きている、これってすごいことだと思いませんか？ Android のスマホアプリが OS のバージョンアップで動いていない、見ていただけますか？そんなご依頼をいただきました。最初は Android の開発に詳しいメンバーに見てもらって、簡単に原因が見つかるものではないっていうことが分かって、最初に見てくれたメンバーは別プロジェクトで稼働中、久しぶりに調べてみるか、そんな流れで調査を開始しました。実は好きなんです、いつになっても開発の仕事。本当はまだプログラムも書きたいくらい。どんな仕事でもその仕事をやる限りはプロでなければならない、昔からそう思っています。対価としてお金をいただく限りは最高のものに仕上げる、これくらいでいいかななんて妥協、ありえないですよね。お客様が描いている以上に素晴らしいものにする、そのこだわりが自分自身の仕事への思い入れの強さで、その仕事のことをどれだけ好きでやっているかの証だと思っています。今回の調査、かなり力が入りました。動いていないものを動かす、これはある意味快感です。動いた時のやった、動いた、これは本当に気持ちがいい。そういえば昔言われていた時期があったな。竹内さんの手は魔法の手、動かないものがあっても動かしてしまう。嬉しかった。そんなことないよって言いながらも本当はものすごく嬉しかった。この言葉をモチベーションにして、あれから40年、いろんなシステムに関わってきました。俺に動かせないものはない。俺に書けないものはない。笑っちゃいますね。だけど、システム開発が仕事なんだから、それくらいの気持ちを持つこと、大切だと思います。まず現象を確認する。その動作は本来どうあるべきか、そうならないのはなぜか、前後関係を見る、手を加えてみる、 組んでみる。使い方に誤りはないか。違うものに入れ替えてみる。クリアしてみる。再度書き換えてみる。最初からやり直してみる。少しだけ変えてみる。何のことだかわからないですよね。だけど、その繰り返しの中で最終的には原因が分かって、対処方法を検討して動作するようになりました。この流れを振り返っていたら、普段の生活の中での思い込みの多さと主観の多さを改めて感じました。私たちは日頃の生活の中で多くの思い込みや主観に縛られています。これらの思い込みや固定観念は私たちの視野を極端に狭めて、物事の本質を見失わせる、そんな原因ともなります。主観が強すぎる場合、他人の意見や考えを受け入れることができなくなって、結果としてコミュニケーションの障害につながります。思い込みを外す、これは自らの心にゆとりを作る行為です。心に余裕があると、新しい情報や異なる視点に気づくことができます。心にゆとりを持つことはストレスを減らして精神的な健康を保つ上でも非常に重要なことですよね。日々の生活の中で自分の主観や思い込みに気づいて、それを外す努力をする。それによって心にゆとりが生まれて、本当に大切なことが見えてくる。そんな気がします。絶対にとか、普通はっていう言葉使いすぎていませんか？人間関係やコミュニケーションにおいて、絶対にとか、普通はを多用することって、あまりいい習慣ではないですよね。もしも多用しているなら、外すことも必要かもしれません。絶対という言葉には、ある状況や行動が 100% の確率で起きる。そんな確信が伴っています。だけど今の世の中、多様で変化に富んでいて、ほとんどの場合、絶対っていう保証は存在しないです。また、普通はっていう表現も、あくまでもそれは自分の経験や知識に基づく見方であって、必ずしも真実を表しているっていうことではないです。言葉を選ぶときには、自分の言葉がどんな風に相手に解釈されるか、そしてその人との関係性にどんな影響を与えるかを考えることが大切です。絶対や普通を使わずに話をすることで、その話がさらに開かれたものにもなるし、違う視点や観点、情報を受け入れる余裕もできます。そうすることで、より理解し合ったり、共感を生み出すこともできて、コミュニケーションが豊かになる。そんな可能性も生まれてきます。自分の経験や知識は、現実世界の中ではちっぽけなもの。そう認識することで、学びを深め、気づきを得ることができます。新たな視点やアイデアをもたらして、自分の限界を超えて成長するための鍵ともなります。異なる意見や視点に耳を傾ける。これによって自分自身の考えが絶対ではなく、他にも価値ある見方がある。それを知ることができるようになるんです。ビジネスの世界では、市場や顧客のニーズが常に変化しています。 自分の過去の体験が絶対って今後も同じになる保証はないし、普通はっていう過去の常識がこの先未来においても同様であるとは限らないです。変化を受け入れる。常に新しい情報に基づいて考えて決める。その柔軟性が物事をより良くするためのきっかけになります。絶対にとか普通はっていう言葉を避けて、新しい情報や異なる視点に開かれた心を持ちましょう。相手の意見を尊重して自分の知識や経験を見つめ直す。より豊かな人生を歩むためには、そんな重要性が大切なのかと思います。もっと柔らかくなりましょう。先日主催する異業種交流会ハート&ドリームのセミナーの中で、捨てることの大切さを改めて感じました。講師は掃除、整理整頓という手段を通して企業を変革する、企業に対してそんなコンサルティングを行っている方でした。スライドにはゴミ袋が破れて大量のゴミが放置されている、そんな写真が載せてありました。それが次のスライドではゴミが片付けられてすっかりきれいになっている。その場に居合わせた講師がすべて片付けてきれいにしたって言っていました。ビフォーアフターの写真にびっくり。例えば捨てられているゴミを拾う、ゴミを拾うっていう行為は小さなことかもしれないけど、ゴミを拾うことで小さな問題を解決したということにもなります。自分でやれることをやる、その場が変わる、これは自分が変われば周りが変わるっていうことなんですよね。なるほどって思いました。企業においても自宅においても、掃除は収納ではなくまずは捨てるって話してくれました。よく整理整頓っていう言葉を使いますよね。整理と整頓は二つの行為を表していて、整理とはいるものといらないものを分けていらないものを処分すること、整頓とはいるものを使いやすい場所にきちんと置くことなんです。だからまずは捨てる。しまうは平行移動だとおっしゃっていました。そうですよね。置いておく場所を変えるだけの平行移動だと何も変わっていないんですよね。本当は企業において捨てるを実践する。いらないものを捨て、片付けることによって気持ちが良くなって職場が明るくなります。でもそれだけではなくて、職場に不要なものがなくなって残業時間も減る。今日入社したばかりの新入社員でさえ物のある場所が一目でわかる。自分たちで片付ける、きれいにすることでその付加価値は大きく広がるんです。パーティションを外す。パーティションは言い換えれば壁。物理的な壁は心理的な壁にもなっています。パーティションを外すことでコミュニケーション、人間関係も良くなります。なるほどなってここでも思ってしまいました。企業において捨てることが必要なこと、教えていただいたことをいくつかシェアしますね。先ほどパーティションを捨てるってお話をしたけど、それ以外にもキャビネットの扉を捨てる、見通しが良くなって置いてあるもの、置いておく場所が すぐにわかります。社長室を捨てる。社員とのコミュニケーション、距離感が近くなります。商品や資産を捨てる。過去に縛られず、新たなものに力を入れていくことができます。人間関係を捨てる。これプライベートでもそうですよね。不要な人間関係は捨てていく。少しこの人間関係を捨てるについて私の考えを話させていただきますね。これ私も最近すごく感じていることなんです。人を関係性で見たとき、自分にとって必要な人とそうでない人とがいます。どの人とどんな付き合いになるかは、その時出会った時ではわからないです。もちろんピピッって感じて、この人とつながりたい、そう思うことも多いけど、長らく付き合っていて、それほど関わる人ではない、そう感じる人も出てきます。自分の人生、限られている人生を考えたら、誰とでも付き合うとか、誰の誘いにも時間を割くなんてもったいないこと。この人と付き合いたい、この人とつながっていたい、そんな人との時間を大切にする。これって必要なことですよね。強く感じています。だからセミナーで話のあった、人間関係を捨てる、本当にそうだよなって思いました。あとセミナーの最後の方で話があったんですけど、捨てるのはもったいないかって。物よりもったいないのは時間、イコール労力、そう話されていました。ですよね。時間は有限ですから、捨てることで見通しが良くなって、効率が上がって、時間を有効に使えるならやっぱやらなきゃ。いらないものを捨てるってこと。私が心がけていること、その一つに具体的にがあります。言葉はコミュニケーション。言葉を交わすことで関係性が作られます。人の話をしっかりと聞く。そして人に伝えるときは分かりやすく話す。大切ですよね。話すだけでなく文章で書くときも同じです。そのためにどうしたらよいか、具体的にするだと思うんです。くどくどしないにつながります。長々話しても相手には伝わらない。短い言葉で簡潔に。ポイントは具体的にです。20代の頃、ある方と一緒に仕事をした時、この話し方俺も取り入れよう、そう思ったことがありました。私が提案する内容は3つあります。1つ目は、2つ目は、みたいに最初にその後に話すことの数を伝います。その上で1つ目はとか、今話していることが何番目の話であるかを明確にします。そうすることで話を聞いている人がイメージをしやすくなります。例えばノートにメモを取っているとき、取りやすいですよね。箇条書きでその数分の内容を具体的に書くことができます。話している自分自身も数分の話をするんで話しやすくなります。よく長々と話をしていて自分で話すことを忘れてしまうような方いませんか？いますよね。ですが、私が伝えたいことは4つあって、1つ目はって話していたら話を忘れることもないですよね。だから具体的にっ って大切なんです。話を戻しますが、20代の時にその和法を取り入れて、今でも心がけています。伝えたいことを伝えたい通りに相手に理解してもらう。そのために必要なこと、具体的にする。で、具体的にするって、どんなことが必要なのか。そのためにね。私は要約力。要約力を高めることが必要なんだと思います。そのために必要なこと。それはメモを取ること。話を聞いて、その話のポイントを意識する。キーワードを抜き出す。構造を意識して、メモを構造化して書き出す。話を聞いているときに、それらのことを意識してメモを取る。これは、要約力を高めるトレーニングになります。とにかく、人とのコミュニケーション。人に何かを伝えるときは、具体的に話す。具体的にするを意識していきましょう。皆さんもぜひ具体的に取り入れてみてください。心を磨いていますか？本を読んで、音楽を聴いて、アートを見て、体を磨いていますか？バランスのいい食事、適度な運動、十分な睡眠。心と体を磨いて、まだまだ、もっともっと成長していきましょう。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も元気でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。